やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。
こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学、今回もコメント会をお送りしていきます。コメント会第9回です。今回は前回も話してみて、私一人だけで話しているとちょっと壁打ち感があってあんまり面白くないかもしれないと思ったので、ゲストをお呼びしました。2人でいただいたコメントについて話していきます。どんなゲストなのかというのはちょっとお楽しみにしていただきつつ、先に告知を2件させてもらいます。一つ目は2月23日金曜日、祝日ですね、に東中野の雑談で公開収録をさせてもらいます。タップルームという枠で勝手にドキュメント72時間をしゃべるラジオの本田さんと山口さんと一緒にお話しします。夜の21時から1時間お話しします。もともとは山口さんとポッドキャストウィークエンドでコミュニティについて話したのがきっかけで、その続きの話をしたいと思っています。ただ私は実は漫画も結構読んでいるので、その面も見せてみたらどうかとご提案をいただきまして、理想に近いコミュニティが描かれている漫画ってありますかと聞かれたので、今も連載中のカロリーの艶ごとという漫画を挙げてみました。なので当日はカロリーの艶ごとの話もしつつ、現代のコミュニティってどんな形がいいんだろうねみたいな話をしていく予定です。これからどんな人々のつながり方の中で生きていったら喜べる暮らしが送れるのかなっていうことを皆さんにも考えてもらいながら聞いてもらいたいと思っています。後日フロム雑談でポッドキャストでも配信される予定です。2つ目の告知は2月29日ウルービーですねに、花芽町の東華荘さんで優しい民族学のトーク会を行います。これは毎月行っているものですが、19時半から行います。毎回 PTX でお申し込みフォームを作っているので、 PTX の優しい民族学暮らしをひもとく二人話のグループをフォローしてもらうと、申し込みページができた時に通知が自動的に行くようになるので分かりやすいと思うので、よかったらフォローしてくださいという告知2件でした。ということで本題に入っていきます。コメント会の9回目です。今回は川辺さんにお越しいただきました。川辺さんは祭礼や行事に関して調査研究しています。私と同じく新谷先生に教わっていまして、代は被っていませんが私の先輩です。川辺さんお願いします。
ご紹介いただきました川辺です。よろしくお願いいたします。私も一応民族学というもの、あるいは民族についてまあ調べ物をしたり勉強したりしてるんですけど、ここ8年ぐらいは博物館とか文化財とかのお仕事を本業ではしております。よろしくお願いいたします。
なんか猫かぶり気味な川辺さんとやっていきます、はい、いただいたコメントは共有させていただきましたが、個人情報にあたる部分は見せていないのでご安心ください。
はい、
じゃあまず1通目のコメントをご紹介していきます。鹿児島県鹿児島市のラジオネームグッドデイさんからいただきました。ご感想はいつも楽しく拝聴させていただいております。とても素敵な番組で毎回楽しみにしています。ありがとうございますといただきました。はい、こちらこそありがとうございます。そして体験したことのある行事や暮らしの思い出については、以前お話があった六曜について 私が知っている話では六曜はもともと中国古代の日時の状態、つまり天気に対する名称だったと聞きました。六曜は天気の状態であるということです。大安は晴天のこと、仏滅はそもそも仏滅とか空棒なんだ、空に亡くなるとか空棒空棒と書いていて、大荒れの天気つまり台風なこと、友引きは同じ天候が並ぶことで晴天が 2,3 日続いたり雨が 2,3 日続けば友引きです。先府は午前中が雨で午後が晴れ、先勝は午前中が晴れで午後が雨、赤光は午前11時くらいから午後1時くらいまでのお昼の短い時間だけ天気が良くて、あとは全部天気が悪い状態ということです。だから昔の中国の人たちは朝起きて空を眺めて今日は大安だとか仏滅とか言っていたんでしょう。現在は結婚式は大安にとかお葬式は仏滅を避けるとかいうような価値観がありますが、もともと天気のことだと知っていたらあまり気にしなくてもいいのかもしれませんね、といただきました。川辺さんどうですか？
それはキラパすぎると思うんだけど、どうなんでしょうね。ちょっとごめんなさい、私その勉強不足でそのあたりがちょっとよくわからないんですけど、ただ天気と天気に関係するそのなんていうんですか、祭礼とか行事は結構たくさんありますよね。例えばお天道様を信仰するものとかが北関東から福島ぐらいかなあったりして、その時にお念仏を唱える天道念仏っていうのがあったり、あとは二百十日の時に鎌を立てるとかありますよね、風よけになるとかってこととか、天気に関するものはいろいろあると思うんですけど、私ずっと不思議に思ってるのが、雷も避けるし風も避けるし、まあ、お天道様が正しく回るようにっていうことだから、霊下になったりしちゃいけない、お米が取れなくなっちゃうからっていう祈りはあるのに、雪を避けるお祈りってないんですよね。雪、
確かにそうですね、
なかなか聞いたことないんですよね。私秋田に住んでたことがあるんですけど、秋田でもすごく雪が降って、なんか毎年毎年災害みたいなもんだって地元の人よく言ってらっしゃったんですけど、それでも雪が少ないようにっていうお願いをする、例えば信仰の対象神様だったりいろんなものっていうのはやっぱりどうしてもなくて、一つだけ知ってるのは、お正月の15日を中心とした小正月に吹き取り餅っていうお餅、まあきなこ餅なんですけど、それを食べると吹き倒れ、なんていうんだろうな、吹雪の中で行き倒れないっていう、そういう信仰があるのは知ってるんですけど、それ以外に何も思いつくことがなくて不思議だなと思ってます。
そうですね、そう、私もこのコメントをいただいて六曜に関してちょっと調べたり、あと暦の本とかも見たんですけど、六曜がその天気に関係するっていう話がなかなか見つからなくて、まあでも大体六曜のことってあんまり詳しく書いてないことが多くて、まあただ時刻に関する占いっていうような書き方が多いので、まあこのグッドデイズさんがどこからこの情報を見たのかっていうのと、まああとはもしかしたら伝承の中でそういう説も生まれているのかなっていうふうには受け取りましたね。
グッドデイズさんが何で見たのかが一番気になりますね。何でご覧になったんでしょうね。
またこれで見たよっていう話があったら、
ぜひね、教えてもらいたいですよね。天気ってでも多分今の我々にとってよりもっと重要だったんでしょうね、きっと。天気ってね、農作物を作るって意味では。
川辺さんがさっき風よけと雷よけはあるけどっていう話でちょっと思ったのが、雪はもうある意味農作物関係ないからなのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。雨風虫は稲にすごい関係しちゃうけど、もう雪降ってる頃はもう一応収穫はしてあるから米には関係ないみたいなのはあるのかなとはね。
なるほど。 うん、思いつきにはなっちゃいますけど、あの雪が少ないと困るからだと思うんですよね。
ああ、そっか、最終的に雪解け水。
そうです、あの逆に心配したりすると思うんですよね。あの、うん、雪が少ない年はもしかして水が少ないんじゃないかっていう、多分そちらの心配の方が大きかったのかなって、まあこれはあの根拠も何もない想像ですけれども、そんなふうに私は考えてますけどね。
うんうん、確かにですね。まあその水についてもね、春の水なのかそういうあたりも調べてみるともしかしたらね、うん、あるかもしれないですね。
そうですね、あのもしあの雪を避けるあのお祭りとか行事とか、まあ、神様とかご存知の方がいればぜひ教えてもらいたいです。私は非常に興味があります。
そうですね、ぜひお願いします。ということで次に行ってみましょうか。
はい、
続いて民族学で興味のあることを知りたいテーマに関しては、季節の移ろい、七十二候にまつわる各地の面白い行事などを聞きたいですといただきました。七十二候は川辺先輩は詳しいですか？
ごめんなさい、全然詳しくないです全く詳しくないです。
そうなのか、こっち系はあんま得意じゃないですね。
俺あんまりダメですね
じゃあ一応私が説明しますと七十二候は二十四節気を細分化したもので気候を表します。二十四節気の中を初候を時候を末候、初が初めで時候は次で末が末ですね、の三候に分けて合計72候になります。一個の節気が15日で回ってくるので、七十二候の一つの候は5日で次の項に切り替わるっていうような流れですね。この七十二項は二十四節気よりもより具体的な内容が多くて、自然現象や生物の行動を表すものが多く見られます。で、中国から来たので古くは日本に合致しない内容があったんですけど、江戸時代の天文学者の渋川晴美が七十二候を日本の気候や生物に合わせて改定したのが今伝わっているものの原型だそうですね。はい、あ、ちなみに今の期間は立春の時候でウグイス鳴くということで、ウグイスがそろそろ鳴き始める時期みたいですね。
一個だけ見たことある行事だと半化粧の行事は見たことありますね。あ、七十二候の一つですよね、多分半化粧ね。
はい、
半化粧の日にあの秋田県の湯沢市っていうところにですね、うんうん、あの東鳥海神社っていう神社があって、そこでは毎年あのその半化粧の日、7月の1日か2日だったと思いますけど、神社でお祭りをやるんですね。あのご祈祷にね、皆さんいらっしゃるんですよ。いろんなところで村、あの近隣だけじゃなくて結構広い範囲で宝珠っていう、まあ、信仰に基づいた集団の人たちがお参りにいらっしゃって祈祷を受けるんですね。でその時にですね、恵比寿俵っていう米俵に飾りをつけたおみこしみたいなものをですね、こうじわじわじわじわっていう掛け声とともにですね、こうあの担いでくるんですね。でそれを奉納するのがあの昔からの習わしだというふうにあの聞いたことがあります。
この半化粧ってあれですよね、田植えの目安にもなってますよね。
なってます。田植えをそれまでに終えなきゃいけないっていう目安になってるんじゃないかな、うん、大体。まあね、地域にもよるかもしれないですけど、
中は外せ半下は待つなっていう言葉ですね。あ、その中は夏至のことらしいんですけど、
うん、
夏至よりは後だけど半下まで行くと、というか半下を超えると取れる米の量がすごい減るみたいなことの言い習わしみたいですね。いただいてたコメントなんだったっけ。あ、そっか、各地の面白い行事かは今川辺さんが言ってくれたけど、あと私がこの前なるほどなと思ったのが、七十二候に雷が春と秋にあるんですよね。 で、3月30から4月3日が雷すなわち声を発すという項で、一方で9月23から7が雷すなわち声を治むという項になっていて、まあ、この3月30から9月27の間に雷が鳴る時期っていうことらしくって、なんか私はこんなにこう雷が2回も出る理由があんまり分かってなかったんですけど、
うんうん、
この前みもりラジオさんっていうポッドキャストで、まあ、自然界のことをいろいろお話ししてくれてる番組を聞いている時に、雷って雷の放電によって空気中の窒素と酸素が結びついて雨に溶けて地上に降ってくるので、それを土から植物が吸って成長を促すらしいんですよね。
なるほどね。
あとはその雷が多いと豊作になるみたいな話も、話というか言われもあるみたいで、
うん、
うん、そう、それを私が知らなかったので、だから雷大事って七十二候に2回入ってるのかなっていうのを思ったんですよね、うん、だからなんかもう私たちが農業しなさすぎてあんまりピンとこないものもあるんですけど、そのあたりどうやって暮らしてきたかを知るとこの七十二候もちょっと意味が分かってくるのか、分かってくるものもあるのかなっていうのはこの前思いましたね。
うん、そうですね。本当に時間から離れすぎちゃったような気はしますよね。うん、それはそうかもしれない。
そうですよね。まああとね、知り合いはお子さん生まれたけど周りに自然がなくて、うちの子にとっての自然は銀座シックスの屋上しかありませんって言いましたが、ちっちゃいと思って。
その自然なことってね、人によって違うかもしれないですよね。自分なんか自分の家は金属加工業の家だったので、キリコってわかります？この後話すキリコの話じゃないんですけど、
うん、
金属を削った後の、なんていうの、加工した後のクズ、
うーん、
鉄のすごい小さいクズで、それキリコキリコって言ってたんですけど、それがなんかその辺にいっぱい落ちてるんですよ、工場に行くと。それで歩くと、まあなんか足の裏にちょっと刺さっちゃったりそして痛かったりとか、あと油の匂い、工場の油の匂いとか、それを自分としてはその匂いはすごく自然な匂いなんだけど、でも一般にそれは自然ではないですよね。でもだから、うん、身の回りにあるものがどうかで、こうそういう感覚って変わっちゃうのかなと思います。
それはそうですよね、絶対ね。北の方で生まれる人と南の方で生まれる人と普通の温度が多分だいぶ違いますもんね。
そうですね。
ということで、まあ、二十四節気と七十二候に関しても、ね、地球温暖化もあって、なんか見てこないところもありますけど。あ、
そうですよね。そうかもしれない。
まあ、ただ、二十四節気とか七十二候を見て、実際に周りを見渡してみると、あ、確かにその通りになってるなっていう部分もあるなとは、
うんうん
うん、意見として感じる部分はあるので、
ね、
改めてその、ね、字面で見てアンテナ張るのもそれはそれで面白いことを見つけられるのかなとは思いますけど ね。
そのあたりのアンテナって実感っていうのが地域とか人とか時代によって違ったらね、すごく面白いですよね。
そうですね、うん、はい。ということで、ぜひグッドデイズさんもいろいろ観察していただければと思います。グッドデイズさんのコメントはここまでです。はい、お便りありがとうございました。ぜひまた何か七十二候で面白いことだったり、あと六曜のあれですね、ソースですねどこで見聞きしたかっていうこととかも追加でいただければいいなと思ってます。引き続きお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ2通目、 のコメントをご紹介していきます。
はい。
石川県輪島市出身、石川県金沢市在住の人弁さんからいただきました。この人弁さんにコメントいただいたのがだいぶ前なんですけど、あの新年の震災は大丈夫だったのかちょっと心配しております。はい。まず感想については、雑煮の違いなどをはじめ地域ごとのいろんなものの差の話をするのがもともと好きで、たまたま出会ったこちらの番組でそういったものも民族学に該当すると分かり、途中まで大変楽しく拝聴いたしましたといただきました。この人弁さんにコメントいただいたのがもう去年の結構初めの時期なんですけど、その後2023から2024にかけての年末年始でお雑煮のことも話してみたので、そちらもまだ聞いていなかったらぜひ聞いてみてくださいということでね。お雑煮の違いとかもありますけど、川辺さんはいろんな地域に住んできたということで、なんかその違いを感じたことはありました？
一番最近で言えば、あのお正月明けてちょっと奈良に行ったんですね、調査で。奈良に行った時に、あのまあ とあるお寺さんの行事をちょっと調査をさせていただいていて、あの昼ご飯で お雑煮をいただいたんです、一緒にどうぞっていうことで。本当にとっても美味しかったんですけど、お雑煮を食べていたらどうぞって言ってあるものが回ってきたんです。何だと思います？
何でしょうか？
きな粉だったんですよね。砂糖が入ってるきな粉が、
うん、
そうです、そうです、甘いきな粉ですね。
今売ってるきな粉って甘くなってるんですか？
え、
昔のきな粉って大豆の粉だけで砂糖は自分で混ぜるみたいな感じだと記憶してるんですけど、はいはいはいはい、今も何ですかね。
え、今甘いんですか？え、あの私はてっきり子供の頃の記憶で塩と砂糖を混ぜるものだとばっかり思ってましたけど。
うん、あ、私もそう、あの味付けは、
はい、
自分でせよみたいな。
今もそうなんじゃないですかね、多分。まあとにかくそういうきな粉が出てきて、それで、え、なんできな粉なんですかって聞いたら、お雑煮のお餅を取り出してきな粉につけて食べるんだっていうんですよね。で、奈良の、まあ、一部地域かもしれないですけどね、そういうのが当たり前になってきて非常にびっくりしましたね。私はちょっと知らなかったです。
それは私もね、川辺さんから聞いて知りましたけど、
でたまたま我々のね知り合いに奈良にお住まいの方がいて、聞いてみたらやっぱり地元の人はそういえばそうやって食べてたっておっしゃってましたよね。ちょっと面白いなと思いましたね。
うん。でもこのきな粉を甘くするっていうのはちょっともしかしたら新しいかもしれないですけど、まあ、きな粉も大豆からできているから、その意味では素朴なおせちって入り豆とか食べる地域あるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかその感じで大豆が出てきてるのかなとかもちょっと思いましたけどね。
私はちょっと何とも言えないです、どうなんだろうなと思って。でもお雑煮からお餅を、
お醤油のすましなんですか？
そうです、そうです、はい、
うんうんうん、
でもそれから取り出して食べるっていうのはなかなか、
うん、
初めての体験で結構びっくりしました。
そうですよね。あとなんかどこの県だかであんこの入ったお餅のところありますよね。
あ、そうなんですか。え、それはあんこが包まれてるってことですか？
あ、お雑煮の中にそのあんの入ったお餅が入って
る。え、それをお雑煮っていうんですか？え、へえ、知らなかった。そうなんだ。
でも今甘いあんが入って、あんっていうか、まあ、粒あんみたいですけど、でもね、柳田先生もなんだっけ、塩のこと、なんだっけ、塩の話じゃなくて、なんかそういうので書いてましたけど、昔は塩あんが普通だったとか言ってるから、まあ、もしかしたら甘くなかったかもしれないですよね。
うん。ああ、私、塩のおはぎ食べたことありますね。
うん。それがおばあちゃんの手作りとかそういう感じですか？
あ、じゃないです。あの、うんと、年中行事の時に食べる食として、塩のおはぎを食べたことあるな。 どこで食べたんだったかな、ちょっと記憶が定かじゃないですけども、
まあでもその塩あんのおはぎは結構昔は割と多かったみたいな話を柳田言ってますね。
あ、思い出した、それ福島ですね。福島で山の神っていう行事があって、女性だけで集まる信仰的な会なんですけど、
山の神なのに女性がやるんですね。
女性がそうなんじゃないですか。だから
だって一般的には山の神の祭りって女性は行けないですよね、入れないですよね。
それは なんでなんですかね。
私が聞いて映像を見たことあるのは、その山の神は女性だからっていう理由で、そう、あの男性だけが山の中でご飯とかを炊いて供物にするし、村の人にも配るんですけど、エリアを区切って女性はそのエリアの中には入らないで、こう外側にいて炊いたご飯だけもらうみたいな。
はい、多分一般的にそうだと思うんです。山の神様が女性だって考えられてるところが多いからだと思うんですけど、だから女性っていうところを逆転すればもうそうなりますよね。奥様のことを山の神って言ったりもしますよね。だからそれと同じことだとは思いますけど、それの時は理屈としては砂糖っていう高級品をあんまり使ったものを食べると体に良くないからっていう説明がされてたように記憶しています。
ちょっと現代味を感じますね。
いや、すごく現代味感じますよね。現代っていうか具体的にはなんか昭和戦前ですよね。まあ、砂糖が統制されてた時期の感覚がなのかなって私もその時は思いましたけど、
統制される前もまあね、高いってか、そんな効果を使えるものじゃなかったでしょうしね。まあでもそれがやっぱりなんだろう、塩あんだけの時期はその砂糖を使おうっていう価値観もおそらくないから、甘いあんの価値観も入ってきつつの過渡期で出てくるんでしょうね、そういう解釈が。なんでこれは甘いあんじゃないのっていうのに対しての説明として出てくるんでしょうね。
なんだ、思い出してきた、山の神っていう別名で小安港でしたね。だと思います、確か。まあでも女性のやっぱり、まあ、お祭りというか集まりなのでなかなかいろんなことは聞けなかったんですけど、その子はこうで面白かったですよね。ご家庭のこととか、子育てのこととか、そういういろんなお話をね、皆さんされてたのは覚えてます。
一応小安港っていうのは安産祈願のために婦人が集まってお祭りをする港。
はい、おっしゃる通りです。あの実際にあのそこの小安港はですね、ろうそくを灯すのかな、ろうそくを灯してみんなで拝むんですけど、終わった後のろうそくは、あのろうそくつけると短くなりますよね。それはあの妊娠されている方とか、まあ、今後そういうもの、あのそういう妊娠とかをご希望される方が持って帰って、持って帰るとそれをはお産が軽くて済む、短くて済むっていうふうなことを言っていたと思いますね、確か。
ご利益があるということになる。
そうですね。まあその分短く、ろうそくは短くなってるわけですから、物理的に。そういうようなお話をされていたと思いますね。
小安港の話ももうちょっとしたいけど、ちょっとあの、それ後にしましょう。はい。で、その感想の次が、体験したことのある行事や暮らしの思い出については、2ついただいていて、1つが、石川県の話となるのですが、輪島市から金沢市に引っ越してきて、加賀地方との文化の違いに驚くことがたまにあります。正月の鏡餅は、赤白の二色使いなのも全国的に珍しいようです。お盆の時期は墓の周りに切子と呼ばれる安頓のような飾りを吊るします。なお地元の輪島市では切子というと夏祭りの際に地区ごとに担ぐ巨大な灯籠のようなものを指します。いずれも精霊流しの亜種のようなものかなと思いますが、同じ県内でもこうも違うんだなと感心します、といただきました。この切子どうですか。
切子ね、あの見てみると出汁ですよね、いわゆるね。
なんですよね。でもこの切子で検索し で多分すぐ出てくるキリコっていうのはこの人弁さんが言うところの金沢の輪島のキリコ、
能登のキリコ祭りっていうのが出てきますよね。能登半島のお祭りでキリコっていう出汁が出るよっていうことが書いて、私はインターネットで調べたか、インターネット、まあ、ウェブで調べた限りではそういうのが出てきましたけど。
でもこの金沢のキリコっていうのは盆灯籠なのかな、ちょっと画面共有しますね。
ああ、箱キリコと板キリコっていうのがあるんですか。
ああ。生阿弥陀仏って書いてありますよね。
そうですね。あ、しかも普通になんかスーパーとかで売ってるんですね。へえ。私が見てる画像では198円税込み213円って書いてあります。
安いな。これ広島もお盆の時に結構飾りとかするじゃないですか。そういうのにこの金沢のお墓の周りに飾るキリコって近いのかなって思ったんですよね。
私これ見たことなかったです。調べてみてそうなんだと思いました。お祭りの方も含めてちょっと知らなかったので。
まあ輪島の方のキリコはお祭りの時に掲げる祇園祭りとかに近いですよね、きっとね。
まあそうなんね、なんていうか地域的にもそうなのかもしれないですけどね。
あ、そうそう、しかも7月から9月にやるらしいですね。ねぶたとかも多分近いですよね、きっとね。
近いですね。まあ全部出し行事でしょうね。見に行ってみたいですね。実際その時期に多分ね、そちらの方に行けばスーパーでも売ってるようですからね、すごく気になりますね。
まあでもね、この年初で被災してしまってどのくらいね復旧も大変だろうし。
そうね。
芸能の復興ってなるとより難しい部分もあるだろうしっていうのが心配ですよね。
ちょっと容易じゃないし、まあね、芸能とか、まあ、歴史とか文化も大事なんだろうけど、まずはね生活がっていうことはすごく思いますよね。
なんか3.11でもやっぱり祭りを復興したいっていう声はすごくあったけど、やっぱ補助金を提供する側がいるわけですよね。まあ、政府だったり、まあ、いろいろお金をくれるサイドは費用対効果の高そうなところから投入していくっていう判断らしいんですよね。なんかそうなるとその祭りの費用対効果は低いと判断されて、やっぱ現地の人は祭りを復興するための支援をしてほしいって言ってもなかなか GO が出ないかったみたいですね、実際。でもなんかそこが実際に暮らしてる人と価値観が乖離してるところなんだろうなって思いますけどね。
そうでしょうね。
その費用対効果のために現地の人がやってるわけじゃないじゃないですか。なんか結びつきを実感したいなのか、まあずっとやってきたことをやることでこう安心できるとかなのか、なんかね、そこは数値化とかその金銭には変えられないものをですからね。
まあすごく簡単には言えないんだろうけど、女川の竹浦っていうところだと、どこだっけな、ちょっと忘れちゃいましたが、秋田の方に避難していて、確かホテルに泊まってた、泊まってたというか避難をされてたんですよね。でそこの地域には獅子舞があって、その獅子頭はもちろん流されちゃったんだろうな、なかったんだけれども、その座布団とかいろんな身の回りにあったもので、獅子頭を自分たちで作ってですね、そのホテルの避難先で演じて皆さん喜んだって話を聞いたことがありますね。やっぱりお祭りっていうのは何らかのね、地元の人にとって書くことのできない意味があるんでしょうね、やっぱりね。
そうですよね。あとやっぱりそのやって楽しいと感じたとか充足感を感じたことがまたやりたいって思う、こう動力にもなったりして、それがきっとずっと続いていくわけですからね。
あとはまあ被災地っていうことに関して言えば、福島の沿岸部とかもですね、まだ何もない状態のところも当然あるわけで、そういった全てがこうなくなってしまったところにおいては、地元を感じるものっていうのが
物理的にもなくなる
そう、景色とか物からとか感じられない時に、その地域っていうものを感じるものの一つとして、その無形のもの、祭礼なり行事なりっていうものがあるんじゃないのかなと思いますけど。
そうですね。
いまだに福島だってまだまだ復興には遠い中でね、今回こういう形になってるわけで何でも言えないですけどね。すごくすごくこう10年とか20年とかじゃなくて、すごく長い目で見ていかなきゃいけないし、長い目でこう考えていかなきゃいけない問題なんじゃないですかね。
そうですね。
すごく切実な問題だと思いますよ。
そういったところで民族の観点から言えば、きっとね、祭りを継承してきたポイントみたいな部分を示せるのか、そういうところで助言できるのかみたいな働きができるのかなっていうのも、できるかわからないけど、やんなきゃいけないことなのかなとかは思いますよね。
まずはその、まあ、今回の能登の件も含めて、その地域の方がお祭りなり行事なりっていうのに思いがあって続けるっていう選択をなさった時に、それがどういう思いから来てるのか、あるいはどういう人たちがどういう形でお祭りに関わって何を困ってるのかとか、あるいは何を大事に思ってるのかとか、そういう事実をまず確認していくのが私たちがやるべきことなんだろうなと思いますけどね。まあその先のこうしたりやしたりはいいじゃなくて、まずはそのやってらっしゃるっていう事実、あるいは辞めるっていう選択も、それも一つの事実だと思いますので、その事実のところをね、見たり聞いたりして真剣に捉えていかなきゃいけないんじゃないかなと個人的には思いますけど。
そうですね。話したらキリがない。
キリがないですね。でも
かなりこうトーンがめちゃくちゃ真剣になっちゃってすいません。
でもこの人弁さんにいただいてる質問すごく面白いですね。後半のやつもね、ご紹介しますか。
あ、はい、読みますね。まあもう一つ目が、愛知県生まれ愛知県育ち、民族学を専攻していた人が仕事で2年ほど金沢市に来ていたのですが、石川の暮らしについての感想を求めたところ、とても変わっていて不思議な土地、石川県を専門に民族学研究している人がいないのか疑うと言っていて驚きました。こちらからすると愛知の方が特殊そうで研究しがいがありそうに見えますといただいていますね。
ね、これどういう意味合いなんですかね。すごく気になりますよね。とても変わっていて不思議な土地、ね、すごく気になる、ね、どういうところが、ね、その 2年ほどいらっしゃった方は思ったんでしょうね。
うん、まあ、でもこれなんか私これあれ愛知ディスなのかなとかちょっと一瞬思ったんです。
ああ、そうですかね。そうなのかな。
私はなんとなくですけど、愛知の都市部じゃないですか。愛知って多分その石川と比べると、まあ石川の中にもいろいろあると思いますけど、
逆もまたしかりでしょうけどね。いや、だって愛知だって奥三河だって愛知ですからね。
あ、まあまあそうですね。だからそのね、この愛知県生まれ愛知県育ちの人が愛知のどのあたりにいたかがポイントですね。名古屋から来て能登とかに来たらえってなるんじゃないですか、例えば。
うん、
まあでもこれもまたね、先ほどのグッドデイズさんの時に話したように、育った地域によって当たり前は違うから見え方も変わってくるっていうことなんですかね。
うん、本当にそうだと思います。でもそのなんていうか不思議だなと思ったこと、多分重要なような気がするんですよね。変わってるなとか、そういう、なんていうのかな。日常生活の中で気づいたことを一つずつこう、なんでこうなってるんだろうなとか、すごく不思議だな、なんだろうこれはって思うこと自体が重要なんじゃないんですかね。
柳田先生も、何回か引っ越ししてるじゃないですか、はい、子供の頃。で、絶対彼の疑問のスタートはそれが影響してるよなって思いますよね。私はそう思ってて、なんかこう彼の言語についての着眼点って、やっぱ子供の時にその引っ越しをした時に、まあ、親戚の家とか行くだけでも結構言葉が違うぞっていうところで、なんかなんでこんなに
言葉がよく分かんなくなるんだっていうのを疑問に思ってたみたいなことを書いてるんですよね。
あ、そうですか。うん、
だからある意味ではまあ今の方が言葉は均一化の方向には向かってますけど、なんかこう移動しやすかったり、まあ、引っ越しも多いっていう現代の方がある種もしかしたら違いは見つけやすいのかなとかもちょっと思うんですよね。
少なくとも他の土地に移ってみて初めて違うんだって気づくっていうことはたくさんあると思いますよね。私自身も、生まれは川崎ですけど、秋田に住んだり福島に住んだり埼玉に住んでたこともありますし、いろんなところに住んでみるとやっぱりいろいろ変わったことに気づくことはありますよね。それこそ言葉で言えばやっぱり秋田に行くともう本当にわからないときは本当に何を言ってるか全くわからなかったので、言葉で言っても福島にいても、やっぱ東北だから東北弁なんでしょってね、おっしゃる方多いと思いますけど、私がいたところは、どっちかというと関東寄りの地域だったので、むしろ上州群馬とかの言葉に近いなっていうことを感じましたし、一方で福島も会津の方に行けばね、やっぱり本当に秋田のとかの言葉に近いとも思うし、一方で浜通りの方海寄りの方に行けばやっぱりどうしてもなんとなく荒っぽいなっていう感じは受ける。海沿いだと私それ以外には神奈川県の海沿いの方に住んでたことあるんですけど、やっぱりそういうような感覚は、まあ感覚でしかないんですけど受けるし、すごくいろんなところに住むっていうことがまだ住んでみた人にとってはいろいろな発見がある。
そうですよね。
それこそ私たち旅行するときってやっぱり今の旅行って観光旅行ですから、もともとよく知られていて有名なものに私たちは多分行って、それを確認してくるっていうのがおそらく旅行の一つの醍醐味になってると思うんですけれども、実はそうじゃなくておそらく旅行の楽しみって他のところにもあるような気がするんですよ。自分が住んでたことこんな違うなとか、あれこれあっちではそうだったけどこれ何なんだろうとか、多分そういうふうなことを楽しむっていうのもいいんじゃないですかね。特に旅の、ね、手段、まあ、新幹線、飛行機、まあ、車、その他バス、いろいろありますけど、そういうのが発達すれば発達するほどいろんなところに行きやすくはなると思うので、まあ本当に均一化してるって本当なのかなと思う部分もありますよね。
旅行に行った時にやっぱ現地の人とコミュニケーションしてもらうと多分面白いですよね。
少なくとも私はそれがすごく面白いと思います、
私もそっちのタイプだから、まあでもこれはな、民族やってるからなのかわからないけど、
まあね、もともとそうだっていう人もいれば、でもあれですよね、地方に行って、まあ、いきなり初対面の人に話すと緊張しちゃうなとか、そういう人も当然いるじゃないですか。人それぞれなので、まあ、初めましての人にはちょっと緊張しちゃうし、地元の人と話すと緊張しちゃうなって人もいると思うんですけど、多分そういう人たちって多分ね、お話を聞く人よりもかえっていろんなものを見てるような気がするんですよね。視覚からいろんな情報を得てるというか、それでも変わるところっていっぱいあると思うんですよ。
確かにそうですね。
私たちの目の前に広がってる景色とか景観だって全然違うわけじゃないですか。そういうところって多分お話を一生懸命聞くっていう人ももちろんいろんな違いを見つけられると思うんですけど、まあそれがあまり得意じゃないなっていう人でも目で見て楽しむことってたくさんできるんじゃないですかね。
すごいいいこと言ってましたね
いいことを言ってましたね。ちょっとどうかわかんないですけどね。
いいこと言ってる。よし、じゃあ次に続いて、最後に一つだけ、はい、もう一ついただいてて、子供の頃古事記を読むのが好きだったのですが、ヤマタノオロチが製鉄を営む渡来人たちのメタファーだったと聞いたことがあるのですが、危機神話において同様に何かしらの地域色等を含ませたエピソードがあるのかなど聞きたいですといただきました。このヤマタノオロチが製鉄を営む渡来人たちのメタファーみたいな話が、これ確かにあるなと思うし、あと出雲のこととかを検索すると結構公式っぽい観光サイト
みたいなものにも、まあその出雲地方って製鉄確かにずっとしていたので書かれてるんですけど、そういう説もありますみたいな書き方なんですよね。
ええ、
でもそこも私結構どこソースなんだろうと思って、
うんうん、なるほど。
その確かにヤマタノオロチがお腹が赤いとかなんですよね。で殺したら剣が出てきたっていうのは製鉄によってその生成された鉄出てきた剣なんじゃないかっていうのは確かに、まあそう読めるけど、なんかねこのという説もありますで結構その公式っぽいサイトが書いちゃうのってなんか結構投げっぱなしな感を受けてギョギョってした時があるんですよね。
ああそうですか。まあ本筋から外れちゃうかもしれないけど、そういう話を聞くとやっぱり何かを、調べる人がいるっていうのは大事なことのような気がしますよね。
そう、あの少なくともそのサイトであの参考文献とかちっちゃくでもいいからあの記事末に載せといてほしかったなと思って、ちょっと本当この説は誰が言ってる説か知りたいみたいな、この資料としてちょっと微妙じゃないみたいなのから引っ張ってる可能性も結構あるから、やっぱり
いやあると思いますよ、
うん、なんか出典は書いておいてほしいなっていうのを思った経験はありますね、
うん、もちろん私博物館とか文化財の人間なのでそういうものの大切さ、おそらく博物館施設とかあるいは文化財をまあ守っていく活動とかっていうのはおそらくそういうような出典とかデータとか地元にあるものとかお話とか、まあ、あとは行事とか全部含めてそういったもののデータを集積していく場だとは思うんですよ。だからそういうことはまあ、ちょっとあまり好きな言葉じゃないですけど学術的に考えればそういうことは当然やっていくべきなんだろうけど、逆に僕はそのなんでそういう話を地元の人が取り上げていくのかなっていう方が興味がありますよね。地元の人が例えば司馬遼太郎なり、まあ、何でもいいですけど何かなりのものを引っ張ってきてそれをイメージとして形作っていく、あるいは、まあ、あるいは何らかの形で権威化していく、おそらく私たちの今目の前に残っているものっていつからだか分かんないけどって言われているものってそういったものがものすごく濃いんじゃないですかね。
あ、
いろんなところから引っ張ってそれがある程度の長さを経てもうどこから引っ張ったかも分かんなくなって私たちの目の前にあると思うんですよ。
まあ、そのより心惹かれる情報がこうくっついてくるみたいな。
そうです。なので今現在もそういうことが起こってるっていうことでもあると思うんですよね。なのでまあそのまま昔からそうなんだ歴史的にそうだったんだって思うことももちろんすごく楽しみ方の一つだと思うけれども、これいつからなんだろうなってそういう先ほどと同じですけど疑問を持ってみるっていうのもそれを楽しむ方法なんじゃないですかね。だから必ずしも、その起こってる現場で何が生成されつつあるのか、何をその地域の人が大事に思ってるのか、どういった風に解釈してるのかっていうことの方がすごく私自身は興味があることではありますね。
まあだからこのヤマタノオロチが製鉄を営む渡来人たちのっていうのは、まあその実際に、まあ出雲地方に行ってみて、まあ、おじいさんおばあさんなのか聞いてみるといいのかもしれないですよね。なんかまあもちろん世代ごとに考え方も違うだろうし、そのね興味の関心の方向も違うと思うからみんながみんなそう思ってはいないだろうけど、まあ地元の人たちが本当にそう聞いてるっていう人がいるかもしれないし、なんかそんなの全然聞いたことないよって地元の人は言うかもしれないし、まあそういったでもそのね地元の人の中でもこうパワーバランスなのか、そのこの説を信じる人が多くなったらきっとそっちに変わっていくわけですもんね。 A 説 B 説みたいなのがあったとして、
思います。
よし、じゃあ私が人弁さんのこの聞き神話のエピソードについて一個おまけでお話ししておくと、私は聞き神話だと地名の由来を説いてるものが結構あるよなっていうのは思っていて、 その一つが三重県の三重は、この大和たけるの命が、のぼので命を落とす前に足が三重の曲がりのごとくして疲れ果てたっていう風に書いてあるんですよね。でそれで足が三重に折れ曲がるっていうどんな疲れ具合なのかわかんないですけど、それが由来で三重県になったみたいに言われてますけど、まあそういった地名関連の話も集めると面白いかなっていうのは一個コメントをいただいた時に思いましたね。で一応その関連した情報としては、私がネットで検索してた時に古事記ゆかり地マップっていうのが、
どんなのあるんですか。面白いです。あ、本当だ、奈良県。
新しいサイトではないんですけど、この及川先生っていう大学教授の方が監修しているらしいので、マッピングされてて結構見やすいですよね。
これ
ね、
面白いですね。
そう、これ、まあ、鵜呑みにしすぎず、まあ、自己自身でもチェックしていただきたいですけど、なんかこういうのを元に旅行しに行ったりするのも楽しそうですよね。
本当に多分ね、物語を旅するじゃないですけど、一時期すごい流行りましたけどね。でも本当に面白いと思います。本当にマップとかも見やすいですね。
そう。まあ現在の地図、まあ、いわゆる本当伝説に付随する土地とか、まあ、物、異物とかでマッピングしてるんだと思うんですけど、まあ、面白いですよね。
面白いですね。
はい。という感じでしょうかね。
はい。
いっぱい人弁さんのコメントにかこつけて
話したいこと話しちゃいました
、ね、話しました、
はい
はい、ありがとうございました。はい、ではこのコメント回の9回目はこのあたりで終わりにしたいと思います。また次回もいただいたコメントについてお話ししていきますので、また聞いてください。ありがとうございます。バイバーイ。
ありがとうございました。
今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。